芹沢幸次郎作人間の運命次郎の生い立ち第15章その盆の16日の夜精進落としに四郎の旧友野村寛一を引き止めたが同じ四郎の親友の鈴村与一と河村佐七も来て常門は久しぶりに機嫌よく心から仏を弔った客が去ったのは11時近くでみんなが就寝したのが12時だった。暑いから雨戸も立てなくていいというのをお清は雨戸の一枚ごとに五寸ばかり隙間を開けて外の涼を入れるようにして休んだ。かつて村には盗難がないから戸締まりはしたことがなかった。うとうとした頃山宮丸の旦那森の旦那呼ぶ声がした。表の雨戸の隙間から呼んでいるようである。はい、どなただねと常門は蚊帳の中から声をかけた。宿の家の房一郎です。お休みのところすみません。ちょっと顔を貸してくれませんか。確かに宿の家の旦那の声である。常門は急いで浴衣を羽織って縁側の雨戸一枚開けた。もう外はほのかに知らんでいた。実は若い衆が泥棒を捕まえて駐在所へ突き出すというのを一応押さえて相談に上がりましたが。どこへ入りました。とんまなやつで家へ入ったが昨夜は若い衆が数人泊まっていたものですぐに捕まったが、困ったことにそいつが牛娘の徳蔵大工の次男坊でね、泥棒になって感動したとずっと前に聞いたがまだうろうろしてたのかね。どこか世間で悪い働きをしていたのだろうが、お盆で里心がついて帰っていて悪い癖が出たのかもしれんが、駐在へ突き出していいだろうかね。徳蔵大工の次男坊だと若い衆は知ってるかね。知らんようだが、旦那にご足労願って手前と二人で駐在に連行することにして、途中訓戒して都合のいい場所へ逃がしてやる方が穏便ではないでしょうか。よし、わかった。今すぐ出かけますから。常門は浴衣をちゃんと着直してタバコ入れを腰にして出かけたが、久米めも慌てて見送った。お清も次郎も目が覚めて縁側の外と内との会話を聞いてしまった。常門が宿の家の旦那と連れ立って去る足音を聞いてから眠ろうとしたが、三人ともなかなか寝つかれなかった。じいちゃんはどうして泥棒を途中で逃がすの？ばあちゃん。駐在所へ連れて行くんでしょ？途中で逃がしてやると言ってたよ。何事にも好奇心の強い子だが、これも孤児のような境遇から自己を守る本能的な警戒心からだろうか、久米めは眠ったふりをして答えなかった。久一郎と常門は宿の家へ行ったが、久一郎は老人二人で泥棒は駐在所に連れて行くから若い衆に休むように話した。しかし泥棒が35、6歳の頑丈な男だから、老人二人では心配だと言って、若い衆の頭が泥棒の両手を縛って縄を持って同行することにした。蛾乳洞から牛伏に向かう道に出た頃には、夜も明けかかって明るかった。牛伏には人家が数軒しかないが、二軒目が徳蔵の家である。駐在所へ行くにはそのうちの前を通らなければならないが、老人は二人とも困ったように顔を見合わせた。 このままで親の家の前を通るか。陰直な親父さんは起きているだろうし、夏だからうちも明け放っているだろうし、きっと気がつくぞ。うちのものは嘆くだろう。どうだ、回り道だが田んぼのあぜ道を行くか。そう房一郎が泥棒に話しかけた。お情けです、どうぞそうしてください。森の旦那、それでいいでしょうな。その左のあぜ道を行くと、牛癖を通らないで東郷に出れるね。そうしましょう。あぜ道は細いから一列に並んでいくよりないが、房一郎は若い衆に命じて先頭に立たせ、次に泥棒、次に房一郎、最後に常右衛門が続くことにし、若い衆には泥棒の両手を結んだ綱をしっかり握っていくように注意した。あぜ道にかかると房一郎は前を歩く泥棒にすぐ話しかけた。お前の名は健次郎と言ったな。5年か6年前だろう、お前が故郷を出たのは。それでお前も敵になったものとばかり思っていたぞ。おそらくお前のうちでもそう思っていたろうな。それをとんでもないことをして、こんなことをするくらいなら故郷へ帰るもんじゃないぞ。お前の顔はみんなが知ってるからな。そうでした。ただ親父たちはどうしているかちょっと気になりましたもので、顔を見たくて。うちに寄ったのか。いいえ、敷居が高くて。ゆうべ遅くうちの前を通ってちらっとみんなの顔を見ました。どうだ、お前が本気に堅気になって家業をやる決心がつくなら、これからわしと山宮丸の旦那と二人で詫びを入れるから、うちへ行くか。ん？決心しても、わしって人間はダメです。お言葉はありがたいけれど、親たちがあんなに平和に暮らしているのを見たら、わしは両親の前から消えるのが一番です。それで、どうしてわしの家なんかに入ったんだ。申し訳ござんせん。川岸から船を借りて向こう岸に渡って姿を消すつもりで行ったら、旦那の家が雨戸を開け放って休んでいるのが目に入った途端、体がお宅に入っていって、自分でも呆れているわけです。うまいことを言うな。本当です、わしって人間は因果なものです。安心して親の目から消えられると思っていたのに、親兄弟にまた恥をさらすことになっちまって。本当に親の前から姿を消したいのか。はい、それがわしのできるただ一つの親孝行だと分かりました。山宮丸の旦那、どうですか。このまま駐在に突き出したら、あの徳蔵親方も困るでしょうな。親方だけではなくて、うち中が困るだろう。こいつが本気で親の前から姿を消して、二度と再び故郷に現れないと誓うなら。宿の家の旦那、あんたも昨夜のことは送り火で送った仏様のお慈悲で許してやってもらえますか。どうだ健次郎、山宮丸の旦那もああ言うが。突然その男はしゃがみ込んでしゃくり上げて、結ばれている両手を顔の方にやった。 赤い衆はびっくりして立ち止まった。おい、縄を解いてやれ、と西一郎が言った。赤い衆は黙って言葉に従った。健次郎、わしたちはここから帰る。お前はここから消えてしまおうと、親父の家へ行こうと、駐在所へ行こうと、お前の勝手だ。ただ二度と、加入堂へは姿を見せるな。わかったか？ご恩は、忘れません。さあ行こうと、西一郎の言葉で三人は汗を引き返したが、後ろを振り返らない努力をした。常右衛門は爽やかな気持ちになって家へ戻った。家では皆起きて朝食をせずに待っていた。常右衛門は横座でむっつりと茶をすすり、タバコをふかしてその朝の事件を口にしなかった。久米目がたまらなくなって聞いた。やはり徳蔵親方の次男坊でしたか？うちから感動されても、幾年か経つと、親の顔を見たくなるものらしいな。バカなことだ。それは無理もありませんよ。駐在所へ連れて行ったんですか？うちの前を通りたくないというので、あぜ道を遠回りして行ったんだよ。細いあぜ道だから、一人ずつ並んで、そしたら隙を見ていきなり逃げちまったんだ。俺や宿の家の旦那はもう年取って追いかける元気もなかった。わしらは追いぼれた。そう話すように三人で打ち合わせた通り言ったのだが、突然次郎が口を挟んだ。じいちゃん、その前に逃がしてやればよかったのに。お前はそう思うのか、と呆れて次郎に目をやった。逃がしてやれば恩に来てもう泥棒に来ないよ、きっと。そうかもしれんが、泥棒を逃がしたら逃がした者も泥棒と同じ罪になるからな。次郎は祖父がなぜ泥棒を逃がすのか、あれからずっと一人考えてやっとたどり着いた結論を話したのだが、常右衛門はびっくりして恩に着るというような言葉をいつどこで覚えたのか、次郎のしつけには注意しなければと改めて思うのだった。お盆が終わってしばらくたお松は戦地から力蔵の手紙が届いて心配を新たにした。どこかの大戦に参加するらしいと書いてあったが、新聞は両用の進撃開始が近いと報じていたからだ。両用というのは敵にとっては重要な場所であって、死守しようと抵抗するだろうから、両用の進撃には多くの犠牲者が出る覚悟を要すると新聞は対処していたが、力蔵が大戦に参加するというのはその療養戦であろうと察しられた。中止めも心配して早く森のうちの神さんにお祈りをしてくるようにお松をせき立てた。お母さん、私は毎日心の中で神さんにお願いしているから大丈夫ですわ。あの人を守ってくれます。お松は姑を安心させようとして落ち着いていたが、内心は不安で足らなかった。何でも近頃町では千人パリとか言って、晒しに千人の女の人に十の字に赤糸で縫ってもらって、それを出征軍人が腹巻きにして戦争に行くそうだよ。千人の女の人の力を腹に巻きつけておけば、 鉄砲の弾も当たらないそうだよ。今から戦争に行く人はまだ町にはいるのですか？すると、両洋の戦争も長引くのでしょうね。浜向きの忠七さんのところへ、2、3日前に赤紙が来たって話だよ。さあ、里へ行って頼んできておくれ。ねえ、あちらの常蔵さんも今まで我慢すればみんなから崇められて財産を捨てたり村を出たりしないで済んだろうにね。お松は答える言葉もなかった。ただ昼間行っても実家では奥の座敷へ通さないほど警戒しているので夕食が済んでから出かけた。益蔵の手紙を三方に寄せて祈った。あまり一生懸命に祈っていて、久米目と次郎が入ってきたことも気がつかなかった。いつもお願いしているのに、また今夜は念入りで、神さんがお困りになるよ、と、久米目はわざと軽くからかった。今度は、療養の戦闘に参加することが分かったから、神さんにそうお知らせしてお願いしました。神さんにお知らせしなくてもご存知だよ。あんたや私など、うち中の者が信仰のために苦しんでも、愚痴を言わないご褒美に、力蔵さんは無事に守ってくださるよ。お母さんは、本気にそう信じているの？信じているとも。信じていなければ村の人がお参りに来るからといってここにお通しできますか？昨夜も浜向きの忠七さんの皆さんとご近所の人がたくさん来られてびっくりしたけれど、すべて神さんにお任せして私はくよくよしないことにしましたよ。ようやくそう悟りましたよ。すると私もあの人のことあまり心配しないで神さんにお任せしなければ。それで私はここへお参りした人が戦死するようなことが毎日あっても、それは神さんのご都合だとして動揺しないように今から決めてますよ。そんな話を聞きながら次郎は一人思っていた。というより小さい心を悩ましていた。みんなは神さん、神さんと言って助けを願っているが、一体神さんがあるのか。あるのなら何とかしてその神さんに会えないものか。